ークやり道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回はスペシャルゲストをお招きしております。はい、ちょっと私もドキドキしております。今回のゲストはニューヨーク在住の漫画家山本さんです。こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、はい、今回はお越しいただきありがとうございます。
とんでもないです、こちらこそありがとうございます。お声掛けいただいて、
いや、まさかね、私ね、本当にそう、まずね、なぜ私が山本さんに声をかけたかというところから話しましょう。まずね、私インスタで山本さんのアカウントをフォローしていてね、いつぐらいだったかちょっと覚えてないんですけど、数年前だったと思います。多分ニューヨークに住み始めてからですね。で、あ、ニューヨークに住む山本さんっていう方なんだって思って、私実はこれ初めて言うんですけど、本名山本なんですよ。だから私もニューヨークに住む山本さんだみたいな、勝手にすごい親近感が湧いて、いつもね、その漫画面白いんですよ、すごい。で、それをニューヨークにね、住んでいるその日常とかをいつも書いてらっしゃるんですけど、それを勝手にすごい親近感湧いて見てたっていう一ファンですね。
ありがとうございます。嬉しい。
いや、本当で、そこで私ちょっともう何を思ったか、ふと山本さん出ていただけないかななんてふと思ったんですよね。はい、で、メッセージをしてみたら、もう2つ返事でいいですよっていう風にお返事いただいて、
はい、
もうすぐ会いましょうっていう感じで。
早かったですね。
早かったですよね。
スピード感はすごい早かったです。
もう本当にありがとうございます。
とんでもないです。はい。
そう。ということでね、もう今でもね、私はドキドキしていますが。
こちらこそです。スピードが命だと思ってるので。
そうですね。なんかこう、タイミングと、ね、
そうね、
ハプニングとか、いろいろ大事なね、ポイントがありますよね。
大事です。
そう。ということでね、ニューヨークに住む山本さん、もちろん有名な方なので、ね、すごいファンの方もたくさんいらっしゃると思うので、知ってる方はね、もちろん大丈夫だと思うんですが、一応ね、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、山本さんの紹介をしてみようかなと思います。じゃあ、まず山本さんの活動内容とかを教えていただけますか？
活動内容ですね。そうですね。今はインスタグラムをメインに漫画を発表してるんですけど、はい、コスモポリタンジャパンっていう雑誌がウェブでありまして、はい、まあ、それで今月1で連載をやらせていただいているのがシリーズとしてはあるんですけど、うん、まあ、これからちょっといろいろ単発の企画とか、うん、また新たに楽しい企画の発表とか、まあ、そういうのを考えているので、まあ、ちょっとまだ秘密なんですが、
うん、楽しみですね。
はい、そんなことを考えております。今月の頭からフリーの漫画家になりました、会社に。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
もともとスーパーで働いてらっしゃったんですよね。
そうです、こっちの日本食のスーパーで、
で、その内容をこう、なんかちょっと面白く漫画にね、よくされてたじゃないですか。
そうですね。
そう、それでなんか多分私も、あ、なんかこうすごい本当に親近感湧くんですよ、その漫画の感じが。そうだからね、そういうのをちょっとね、いろいろ聞いてみたいなと思うんですけど、まずね、ニューヨークに来られたきっかけから伺ってもいいですか？
きっかけはですね、本当もともと日本の貿易の会社で普通に働いてたんですけど、はい、まあ、ある日社長にニューヨークに行きたいかと言われまして、うん、本当に急に、うん、まあ、それではいって言って来たって感じですね。
そうですね。
本当にそんな感じでした。
もともとでも海外に行きたいっていう風に、うん、漫画を見てての感想なんですけど、はい、って言われてたんですよね。
海外には出たいとは思ってたんですけど、はい、そのね、なんかちょっと会社員時代にちょっと精神を病んだ時期があって、うん、で、まあ、そのせいでちょっと一時期ね、うん、仕事休んだりしてたんですよ、正直。で、なんかその時にやっぱ、うん、そんなメンタルの人に行かせられるのかっていう部分もきっと社内的にあったと思うんですけど、本当にいろんなタイミングとその社内の 応援してくれる人がいたりとかして、うん、本当に奇跡的なタイミングで行かないかっていう話が来て、うん、もうそれでもここを逃したらもうどうするっていうふうに思ったので、うんうん、行きますって感じです。
ああ、もうすぐ返事をした。
行くみたいな。
なんか目に浮かびました、今。
はいって言って、もう本当そっからその話があってから1ヶ月半後ぐらいに来たって感じです、ね。
あ、そうだったんですか。
本当急に決まっちゃって。
じゃあもう準備とかも何もないぐらいバタバタですよね。
もうね、いろいろ本当にね、めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃだったんですけど。
へぇー。
そう、なんかね、その、やっぱ4月に最初来て、はい、3ヶ月間その様子見をして、1回本社に帰っていろいろ報告をして、はい、で、その後も本格的に渡米みたいな感じだったんですけど。
あ、はあ、なるほど。一応こう、お試し期間みたいなのがあったんですね。
そうなんですよ。でもそのお試し期間にまだ日本の住所を残してたので、本社に帰るタイミングでその日本のいろいろもう引き払って、
はいはい、
整理整頓してアメリカに来るっていう流れになってたんですけ ど、それがねもう1ヶ月しかなくて、
うん、
そう、なんか7月の頭に日本帰って、うん、7月の31に最終出勤とかで、8月のね、2日とかに飛んだ感じだったんですけど、
うん、
だからその間に実家帰って、本社行って、自分の家引き払って、
うん、
でなんかもうめちゃくちゃだったから、なんかフジロックとか予約しちゃって、その年で、ね、全日程のやつしかも、そう、チケット7万ぐらいのやつ、なんか一生に一度だしな、みたいな感じで。
もう素敵すぎますね。
そう、もうだからね、もう本当どう、何がどうなってたか覚えてないんですよね、あの時期。
いや、渡米前って、うん、まあ、もちろんね、海外、どこの国でもそうでしょうけど、うん、やっぱり、うん、すごい忙しいじゃないですか。
本当に忙しかった。
やることがもうすごいですよね、うん、毎日毎日。
すごいありました。そう、役所とかも行かないといけないし。
そうです。いろんな、そう、その上にいろんな予定をぶっ込む。
フジロック、しかもその年のフジロックがもうめっちゃ悪天候で、
うんうん、
すっごいシビアな回だったんですよ。
はいはい。
もうボロボロで飛べみたいな。
いろいろなんかもう、
もう本当
もうぐちゃぐちゃみたいな感じだったんですね。
激しかったです。うん、そうそうそう。
それもちょっと今度詳しく聞いてみたいですね。
ぜひぜひ。はい、ぜひ。
はい。
そんな感じで。
そんな感じで来られて、
はい、
じゃあその最初のニューヨークでのスーパーでのお仕事っていうのが、はいはいはい、私もね、その漫画の中でいつも見させてもらってたんですけど、
はい、
なんかすごい、いろんなことがあるんだなと思って、すごいあの、いろんな面白いエピソードがあったり、なんかすごい大変なんだなみたいなエピソードがあったり、なんかそういうのをね、少しなんか紹介してもらいたいなと思うんですけど、例えばじゃあ、まあいいことから聞きましょうか、なんかじゃ
あ。そうですね、そうですね。ぜひ。
何か、なんかこう、うん、こういう楽しい、まあ楽しいこと、まあ仕事なんでね、うん、もちろん楽しいばっかりじゃないと思うんですけど、うんうん、そのお客さんとのやりとりであったりとか、例えばその同僚の方であったりとか、うん、何かそういう、うん、なんか、いいエピソードがあったり、その漫画でもちろん書かれてたのでも大丈夫なんで。
そうですね、そうですね。ね、本当いっぱい、いっぱいいろんなことが4年間働いてたんですけど、はい、結構、同じような人と毎日顔を合わせるので、
はい、
その従業員の数もそんなに多くないし、
はい、
本当にお店自体はもう家族みたいな雰囲気になっていったんですよね。
なるほど。
そう、それで、まあでもやっぱ結構みんなニューヨークに長く住んでる人ばっかだから、かなりエッジも効いてる人が多くて、なんか日本ではあんまり会うことがないようなタイプの。だからなんかそういう人たちと、あそこまで近い距離感で、うん、本当に昨日何してたみたいな、うん、そういうのを毎日話すっていうのが、
うんうん、
自分にとってはすごい新しい経験だったっていうか、本当に個性豊かな仲間たちだったので、
うん、
あとはね、なんかお客さんも本当に常連さんとかもすごく多い店だったんですけど、はい、いろんなお客さんが来ましたけど、やっぱ圧倒的に優しくっていい人のお客さんの方が多かったこと、
うん、へー、そうなんです
が、やっぱ心に残ってますかね。 なんか名前も知らなかったような人とかもいますけど、うん、もう本当に皆さん優しい人たちで、うん、多分やっぱ日本人が少ないから、はい、助けてあげないとみたいな意識がある人が結構いるのかもしれないですけど、すごいありがたかったですね。
なんかね、私もその思うんですけど、うん、やっぱりこの、まあ、ニューヨークに住んでると、うん、まあ、日本人の人、ね、もちろんいらっしゃいますけど、うんうん、やっぱりこの日本とは全然違うじゃないですか。
そうですね、
周りの環境っていうのが、うん、だからやっぱり本当に仲良くなるとギュッて仲良くなるし、
そうですよね、
あのすごいそういうのって、うん、本当にさっき言われた家族みたいになるっていう意味がなんとなくわかるんですよね、うん、こうルームメイトとかでも本当ちょっと家族に近い感じになりません？なんか
そうですね、わかります、う
ん、ね、まあ、仲がいいとですよ。なんか
そうそうそうそう、そうね、
いろいろあるんでね、
いろいろあるからね、わかりますよ、
うん、だから本当にそこになんて言うんだろう、今までなかったようなこう感情が芽生えるというか、うん、やっぱり日本でそのルームシェアとかもしたことないし、
そうですよね、
やっぱりみんな日本人で仕事仲間も日本人っていうのは当たり前だったし、うん、でもこうやってニューヨークに来てそういうこう日本のコミュニティみたいなところに、うん、そういうところになんかいると、あ、すごいあったかいなとかいうのがすごいこう伝わることってすごいですよね、うん、
ありますあります、ね、本当助け合いですよね。
そうなんですよ、うん、助け合いなんですよ本当に。
わかります、本当に、
うん、でやっぱりなんかこう自分も助けてもらったしとかいうのがあると、うん、やっぱり人にも、うん、いつねまた自分もそういう立場になるかわからないし、なんかこうナイスでいたいですよね、できればね。
そうですね、うんうん、心がけたいです
ね。ね、やっぱり困ってたら自分にできることならしようって思うし、うん、でもニューヨークの人もそういう人多いじゃないですか、
うん、
すごい、あの助けてくれますよね、
基本は親切ですね、皆さんね、
基本は
基本は、うん、基本は
まあね、これあの天と地ほどの差があるんでね、
うん、まあね、ニュアンスがねみたいなそう、
そうそうそうなんですよ、
ね、
うん、そう、逆に言うと、じゃあ例えば、はい、なんかすごい大変なことだったりとか、うん、そういう話もなんか聞いてみたいんですけど、
大変、大変はね、やっぱその接客業だからしょうがないんですけど、はい、やっぱすごいディマンディングな人が多いので、うん、まあ、なんていうんですかね、やっぱもうなんでしてくれないみたいな感じのテンションで来られる人はやっぱ多かったりとか、アメリカのそういうスーパーとかでの接客のサービスの質っていうのはやっぱり日本のスタンダードに比べると全く高くはないので、
そうですね、
だからなんか日本人のお客様とかもやっぱり日本のスーパーに来ると日本のスーパーで扱われるように扱われたいって思ってくる方がすごく多くて、
なるほど、
そうなんですよ。でもやっぱ店員も少ない人数で回してるから余裕がない時とかも結構実際あったりして、もう本当にね、日本のスーパーほど全部がそのシステムがちゃんとできてないから、
はい、
すっごいアナログな作業なんですよね、全てが。
なるほど。
もうなんかギチギチに白だしが入った箱とかをこう、うん、運んでる時にすいませんとか言って、あーと言ってくださいみたいな、なそういうことを言っちゃう時とかもやっぱ正直あったりして、はい、今無理ですみたいな感じになって、まあ、でもそれがたまたまやっぱそういうちょっと繊細なお客さんとかだと、うん、やっぱレビューになんか店員すごい感じが悪いとか書かれちゃったりとか、
はいはい、
日本のお店なのにみたいなことを言われたりとか、
あ、なるほど、
うん、そういったことは結構ありましたね、うん、まあ、でも勉強になりましたけどね、すごく。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうですね、そうそうそう、
なんかやっぱりいろんな人が来そうじゃないですか。
いや、もう本当にいろんな人来ます。本当そう。マジで。
うん、もうもちろん日本の方もだし、
そう、
ね、こっちのもちろん地元の人も来られるだろうし、
うん、そうですね、
まあ、こっちにもね、やっぱいろんな国の人がいるんで。
うん、なんかね、そのマンハッタンにあるお店だったんですけど、はい、正直その周りが結構あのお金持ちの人とかが結構住んでるエリアだったみたいで、
はいはい、
人生で会うことがないようなお金持ちの人とかが結構来たりするんですよ。そう、そう。でも なんかね、すっごい優しいか、すっごい嫌なやつかみたいなことがあったりとか、
そうそうそう。両極端なんですね。
まあまあまあ、間の人とかもいたと思いますけど、うん、なんかそういうのとかも、日々こう接客をしながらね、なんかそういう噂話とか入ってくるんですよ。あの人めっちゃお金持ちらしいよとか。
ああ、なるほど。
そう。
有名なんですね。
その界隈で結構有名なお金持ちみたいな。ああ、そうなんだって。でもなんか、めっちゃ優しいねっていうケースもあるし、なんか毎回ちょっとチクッとなんか行って帰る人がいたりとか。
ああ、そうなんですね、う
ん。なんかそういうのもなんか面白かったですね。
へ、うん、なんか私ももちろん日本のスーパーにね、よく行くんですけど、はい、なんかそういうところでやっぱりこう日本人以外の方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
なんかなんとなくいい人っぽく見えてしまうというか、なんか日本を好きでいてくれるんだなみたいな、なんかそう
日本に興味持ってくれてるしってなる、
なんかそれだけでいい人に見えてしまうみたいな。
わかる、わかります。ハードルめっちゃ低いな。
そうなんです、
わかります。
でなんかすごいこう商品とかをじーっと見てたりとかすると声かけたくなるんですよ。
あ、わかる。
これいいよとか、
美味しいやつ、それみたいな
言いたくなる、もうおせっかいなんですけど。
わかります。かわいいよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、なんかあの、質問がすごい、あの、なんか素朴な質問だったりとかして、なんかもうキュンってなるんですよ。
なんか、引き割り納豆と、その、普通の納豆の違いは何みたいな。
あー、なるほど。
そういうこととか。
そうですよね。そうだってわかんないですもんね、うん。
そう、パッケージにやっぱ、日本語でしか書いてないから。
あ、そうですね、うん、確かに。
どう違うのって言われて、引き割りはクラッシュドグレインだよ。
うんうん、
で普通の納豆はホールグレインだよみたいな、なんかその、
はいはいはい、
そういう独特の英語の言い回しとかもどんどん覚えていきますよね。
そうですよね。だってそのことを説明しないといけないですもんね。
なんか赤味噌と白味噌はどう違うんだみたいな話とかも、赤味噌はやっぱエクストラファーメンテッドなんだよみたいな。
あ、なるほどなるほど。勉強になりますね。白味噌の説明は何てしてました？
白味噌はね、なんかマイルダーで、よりバーサタイルだみたいな、そういう感じのね。
なるほど、なるほど。
まあでもね、一回覚えればもう本当永久にその言い回しを使ってるだけなんですけど、
ははは、
そういうのはなんか謎にバラエティが増えていきました、ね。
なるほど。いや、本当ね、あの、こっちが思いもしないような、あの、疑問を持ってるじゃないですか。
うん、
で、確かにそう言って言われたら、日本の食べ物って不思議なもの多いんだろうなって思わないですか？
思います。
まあ、例えば、なんでしょうね。海苔とかも、これがシーウィードだって言っても誰も、え？って感じだったりとか。
最初はね、わかんないと思います。
ねえ、なんか、例えばお餅とかも、お餅って何みたいな、何からできてるのみたいな、なんで、ね、あのレッドビーンが入ってるのみたいな、なんかこういろんな、
餅の概念みたいな、
そう、なんかそんな、もう餅ってこういうもんだと思ってるから、そんなに餅にそこまで疑問に思ったことないみたいな。
ないけどね、ないけど、でも興味を持ってくれるのは本当それこそ嬉しい、
ね。嬉しいですよね。そうなんですよ。
わかりますよ、とても。
そうそう。で、私の勝手なね、いい人なんだろうな、この人って思って見てました。
日本が好きだから、いいやつ。
そうそう。
わかります、わかります。
そうですね。あとはね、じゃあ、
はい、
最近ね、その、うん、じゃあスーパーを辞めて、
はい、
あの、フリーになられたということで、
はい、
そのきっかけというか、
はい、
ちょっと多分、あの、聞いただけでも大変そうだなと思うんですよ。
うん、
フリーになるっていうことが、
うん、その
漫画家さんで、しかもニューヨークでっていうのが、
はい、
なんでそう思ったのかっていうとなんかあれですけど、うん、そこまでのなんかこういろんな経緯とかを知りたいなと思ったんですけど、
はい、結構長くなっちゃうかもしれないですけど、はい、大丈夫です。
大丈夫です。
自分語りが大好きなんで、
うん、はい、もちろん。大歓迎ですよ。
あのね、やっぱちっちゃい頃からずっと漫画描くの大好きだったんですけど、
はい、
読むのも好きだったし、3、4歳ぐらいからもうずっと絵は描いてて。
あ、そうなんですね。
そうですね。でも小学校入ってからもうずっと4コマ漫画とか描いてて、交換日記みたいな感じで友達にその4コマとか描いて、
へぇ、
すっごいなんか面白いって言われることが多くて、なんか学校のなんか新聞とかそういうのを漫画描いたりとかしてたんですよ。
あ、なるほど。
そう。で、まあ漫画を描くのは本当にもうずっと一番好きだったんだけど、やっぱ絵がプロの漫画家としてやっていくには、 うまくなかったから、なんかそこまで上手じゃなかったので、
うん、日本にいる時にそうやって思ってたってことですか？
そうですね、うん、なんかやっぱ絵うまい人いっぱいいるじゃないですか、日本の漫画家さんとか、ま
あ、あのたくさんね、やっぱり漫画家さんっていらっしゃると思うんで、
そう、うん、でちっちゃい時は本当無邪気に漫画家になりたいなって思ってたけど、はい、だんだんその中学校高校ってなるにつれて、やっぱ自分より圧倒的に才能がある人がいっぱいいるっていうのが嫌が多でも分かるようになってきて、うんうん、でまあ結局そこで無理だなって思って、うん、まあ、一回辞めて、うん、美大とかも行きたかったんだけど、うん、もう実家もそんなにそれに関して、うん、賛成じゃなかったから、
なるほど、
もう普通の大学に行くことにしたんですね、うんうん、で普通の大学に行って普通の勉強して、うん、で、まあ、普通の会社入って、
はい、
で、まあ、別にすごい不幸とかでもないし、それなりに楽しいこととかもいっぱいあったし、
はい、
まあ、これでいっか、みたいな、
うんうん、
これでいいじゃん、もうって思ってて、
うん、
で、もう当然漫画で何か仕事を得るつもりも一切1ミリもなかったし、自分にはそんな道は絶対にないだろうってもう確信してたんですよ。もうこれがやっぱ自分の人生なんだ、もうその時点では受け入れちゃってたし、
はい、
そう、でも漫画は描くのは好きだったんですよね、
はい、
でなんかそのインスタとかやる前からもたまに自分の人生がすごいどうしようもないから、それを漫画にして書いて同人誌にして売ったりとかしてたら、うん、結構面白かったんで、それは、
うんうん。
まあなんかそういうのはやってて、まあでも今ほどのペースでは全然なくやってたんですけど、
うん、
まあニューヨーク来て、職場があんなだから面白いなと思って、うん、まあ暇だし、友達もいないから、漫画描こうかな、みたいな、
うんうん。
で、描き始めて、インスタに投稿し始めて、
うん、
まあ、本当にただただ楽しくやれればって思って、出たんですけど、
はい、
まあ、こっちでその漫画描いてる人に知り合ったりとか、うん、同じような感じで、
うん、
でまあなんかそういう人といろいろ会って話したり、うん、まあ、自分でもいろんなとこに行って紹介する漫画とかを描いて楽しく過ごしてると、
うん、
やっぱそういう状態の時って結構いろんな人から声がかかったりして、
うん、
でまあ自分の中で一番大きなその転換っていうか、自分のキャリアについて考えるきっかけになったのは、
はい、
やっぱそのコスモポリタンジャパンから声がかかった時で、
はいはい、
自分もずっと好きな雑誌だったので、
はい、
もうあまりのことに衝撃すぎて、本当に嬉しすぎて、もう夢かみたいな、まあ、でもそれでずっと今2年目がもうすぐ終わるような感じなんですけど、
はい、
やらせてもらってるんですけど、まあ、それを始めてで、やっぱ見てくれる人とかもどんどんありがたいことに増えていって、うん、ただやっぱ私はもともとその会社員で会社のために来た人間なので、
はい、
まあ、あくまでも楽しいけど添え物的な感じで、
うん、
メインで本気でやっていくっていう気持ちはやっぱ持っちゃいけないっていう部分があったんですよね。
あー、はー、なるほど、
うんうん、あったんですけど、うん、まあ、やっぱ実際その取り組んでいて自分のテンションが上がるのはどっちなのか、これから先のことを考えてもっとああいうことしてみたいとか、うん、ああいう企画やったら面白いかもっていう風に考えたりするのは、うん、やっぱその絵とか漫画の方だったし、
うんうん、
なんかもう本当にありがたいことにやってくださいって言われた仕事をもう時間が作れないから、
うん、
ごめんなさいって言って断ったりしないといけなくなるようなことも増えてきてしまって、うん、
なるほど、
でそういった時に、うん、今この会社で働いてる時間を絵を描く方に回せたら、
うん、
すごい楽しくなるだろうなっていうふうには考え始めていて、うん、でそうやっぱ親とかはやめてほしくないわけなんですけど、
はい、はい、なるほど、
安定はやっぱり捨ててほしくない、
そうですよね、
うんうん、
なんかまあ基盤があってそのみたいな感じで、
本当にちゃんと安定した月収があって、
うん、
サイドでやる分にはいいと思うけど、うん、みたいな、硬いんでうちの親も、
うんうんうん、
日本の年金とかそういう面倒な部分の会社が全部面倒見てくれてましたし、
あ、なるほど、
はい、結構悩んだ部分もあったんですが、
うん、
あったんですが、
うん、
やっぱ自分で自分の人生を考えた時に、うん、私も今年32で、
はい、
自分をすごく年を取っているとは思わないけど、すごく若いとも思わない微妙な年じゃないですか。みんなはもう着実に大人になっていってるんですよ、やっぱ。
わかりますよ。
本当に
わかります。
家買ってる人とかもザラにいるんですよね。
ど
うなってんのみたいな。
そうなんですよ、ね。やっぱりこう、どんどん周りが自分よりすごい大人に見えてくるというか、
そうですね、
特に日本にいる友達とかって、うん、もうやっぱりある程度年齢がいくと、
うん、
そういうなんかキャリアができてきて、
ま
あ、立場があったりとかすると、なんかふと自分を見ると大丈夫かな私みたいな
大丈夫だよ、大丈夫大丈夫
って思っちゃったりとかするんですよね。
でも分かります、その気持ち、うん、まさにそれで、うん、こんなところで会社辞めて、うん、自称漫画家兼フリーターになっていいものかって思ったけど、
はい、
32からでも逆になりたいものになれるって思ったら、すごい夢のある話なんじゃないかなと思って。でやっぱ私も10代の時とか自分のしたいことが認めてもらえなくてすごく苦しかったので、なんか遅咲きでも何気にこういう感じで生きてこれましたよみたいな感じの存在になれたら、なんか今そういう自分がどうなりたいかわからなくて辛いとか苦しいって思ってる人にとってちょっと希望を持てる存在になれるんじゃないかってちょっと思いまして、あ、なんか泣きそうになってきちゃった、やばい、
なんかやばい、わかります、わかります、
そうそう、すいません、もう情緒が不安定、
いやいや、あの、ありのままで大丈夫です。
だから、うん、そう、そういう存在になれたらいいなと思って、うん、人生の一時の瞬間でも、うん、まあ、これから先永久に漫画家でいられるかとか分かんないので、うん、そう、でも一時でもそういう存在として生きていけたら、
うん、
自分にとってもその見てくれる人にとっても楽しいんじゃないかなと思ったりして、それでフリーになるのを決めました。
なるほど、
はい、
いや、でも私その山本さんがね、フリーになりましたって、その漫画に見た時に、
うん、
うわーってすっごいなんか人ごとなのになんかすごいわーってすごい嬉しかったんですよ。なんか
ありがとう、
すごいって思って、自分が何ができるわけでもないけど、わ、もう応援してるって感じで、
ありがとうございます、もうめっちゃ嬉しい。
いや本当にね、多分そうやって思った方ね多いと思うんですよ。
そう、なんか普段からねその漫画出すと、すごい結構いろんな方がコメントとかしてくれるんですけど、
はい、
その仕事辞めましたっていうポストした時のコメントが370件ぐらい来たんですよ、うん、
すごい。
そうで、自分の投稿の中で一番多かったと思うんですよ、
うん、
それが多分、
うんうんうん、
一番多かったじゃないか、
うん、
それでもうびっくりして、
うん、う
わーみたいな、
うん、
こんな見てくれてる人いるんだと思って、
うんうん、
もう本当に背筋が伸びる思いというか、うん、嬉しかったですね、本当に嬉しかった。
本当ね、わかります、私もコメントとかメッセージとかしたかったですもん。でもなんか多分こういう時っていっぱい来るんだろうなと思って、うんうん、なんか多分迷惑かなとか思っちゃうね、なんか私いつも。
いやいやいや、なんかね、その返せないのが申し訳ないっていうのがあるだけで、
うん、
基本的にそういう応援のメッセージとかはもう迷惑とか絶対思わないんで、
そうなんです、
ね、嬉しいっていう気持ちがないです。
なんかそれも思ったんです、なんかこう、あ、メッセージを返せてないって時々言われてるから、うんうん、そういう風に思ってるんだなっていうことが、私はなんかすごい、うん、そこでもうなんかもう絶対いい人だみたいな、山本さんいい人だみたいな、
いやいやいや、普通にね、やっぱ手紙返せないのが申し訳ないのと一緒、うん、本当に、
うん、なんかそこに本当人柄がなんかこう見えてたというか、勝手にですけどね、
とんでもないです。
でもだからそういう風に今のいらっしゃるファンの方もそういう風に見てるんだろうなと思って、だから、まあ、もちろん人気になっていくっていう。
とんでもないです、本当ありがとうございます。
いやいや、もう本当にその漫画を見てると山本さんのことがすごいこう、
うん、
伝わってくるんですよ、
うん、
そう、漫画の中で、まあ、わかんないですよ、勝手な、もちろんね、うん、ね、やっぱりいろんなことがあるでしょうから、うん、でもそのね、表に出せることしか多分書いてないかもしれないですけど、うん、そこでなんかこう あ、この人こういう人なんだろうなみたいな、こうすごいほっこりするようななんかことであったりとか、そのね、なんか日常のことをいつも書かれてるじゃないですか。
そうですね。そうですね。
そのなんかこう自分のなんかこう日常のことで、はい、あ、こういうふうに思ってるんだなとか、多分こう同じだと思うんですよ、このファンの方って。
ありがとう。
だからなんかすごく応援したくなるし、
嬉しいです、
ね、なんかあの伝わってくるんですよ、なんかこう山本さんの人柄が。
ありがとうございます。
うん、だからそれはね、本当に私はね、こうなんかそこにみんなが共感してくれるっていうのはすごいわかります。
いえいえ、もうでも実際結構それで、うん、ニューヨークでそれがきっかけでこうやって全然知らなかった日本人の方と会う機会とかも今まで何度かあったんですけど、
はい、
その度にすごくいいエネルギーをいただくというかね、うん、なので本当それも含めて書いててよかったって感じですね、うん、
なんかでもあれですね、じゃあ同じですね、みんなも多分山本さんの漫画からエネルギーをもらってると思うし、なんかいいですね、そういう関係が ね、あるとね、
すごいヘルシーだと思います、
ね、うんうんうん、そうですよね、はい、いや本当私ね、あのね、うん、あのエピソードとかすごい好きでした。うん、アラとエンリコのも、あれは多分 ね、もういろんな人が泣いたと思いますよ。私ももうグッときましたから、あれは。
本当に結構ね、あれはね、そう好きって言ってくれる人が多くて、うん、私もすごく嬉しいし、あの、うん、彼らもとても喜んでくれて。
うんうん、
そうそうそう。
そう、あのお店に、ね、私も行ってみたいなって思いながら、なくなっちゃったのかみたいな、なんかこうすごい泣きそうみたいな、なんかもう
辛かった
って思ってましたね。あのシリーズすごい好きでいつも見てたんですけど、うん、これちょっとね言ってもいいですか。
あ、いいよ。
私ね、
う
ん、昨日、はいはい、あのシリーズ好きだからもう一回見てたんですよ、
はい、
ずっとなんか最初から読んでたんですよ、
はい、ありがとうございます。
私でもすっごい間違いに気がついたんですよ、
うんうん、
私エンリコのことを、うん、昨日までエリンコだと思ってたんです。
めっちゃ多かったです、
ね、あ、多かったです。
よかった、めっちゃ多か
った。私だけじゃなかったの。
そうそう、エリンコになってる人結構多かった。
いや私最後の最後であら、エリンコじゃないじゃんみたいな。
エンリコさん、
エンリコさんですね。そうそうそう、怒られますよ、ほんまにも。
大丈夫、結構なんかあのコメント欄でもあのエリンコめっちゃ面白いみたいなの書いてて、なんかそれに対して別のフォロワーさんがエンリコだと思いますよみたいな言ってたりとかして。
いや本当ね。
いやいやいや大丈夫です多分。
いや私ねこれ見といてよかったって昨日思ったんですよ。これ普通に私多分言うとこでした。アラとエリンコの話よかったですね。見てねえじゃねえかって言われそうな。
全然大丈夫です。
いや本当ね、あ、これよかった今日でって思ってました昨日。
予習復習大丈夫。
そうそうそう、
うん、ありがとうございます。
もうすいませんって感じでした。そう、あれはね、うん、本当でもね、多分山本さん の、 その、はい、いつも漫画を見てるファンの方は、うん、結構好きだったなと思いますよ本当に。
そう、あれはそうです ね、 ね、自分にとっても大きな出来事でしたね。
そうですよね、はい、なんかそういうのが多分こう、うん、なんかこう人柄が伝わってくるっていうのがなんか見えてた一部でした、うん、あれは本当に。
いやもうでもね、本当私の英語もめちゃくちゃすぎて、ちゃんとコミュニケーション取れてるのかなみたいな瞬間結構あったんですけど、でもいい人たちで、
うんうん、ねえ、いや本当あれはね、もうなんかもしまだ見てらっしゃらない方がいたら本当に見てほしいなって私はちょっと思ってます。
ありがとうございます。
うん、なんかね、例えばじゃあ、はい、これから、うん、まあ、例えば近い将来であったり遠い将来であったり、
はい、
なんかこう、うん、やりたいなとか、どういう感じで今、うん、なんか思ってるのかなっていうのをちょっと聞いてもいいですか。
あ、もちろんです。ですね、まあ、あの今まではやっぱその、うん、どうしても仕事場がメインの環境というか、はい、そのネタが生まれる環境がどうしても仕事場だったんですけど、うん、それはそれですごい面白かったんですけど、うん、やっぱそのニューヨークにいるから発信できることとかが多分あるだろうなとは思ってて、うん、はい、でやっぱ今の世の中旅行がすごい難しいじゃないですか。
そうなんですよね。
ね、でもニューヨークっていう街に魅力を感じる人はすごく多いと思って、うん、まあ、いつか来たい人とか、うん、一回行ってすごい好きだった人が、 見て、うんまあ、ちょっとワクワクするような感じの街の表情っていうんですかね、うん、そういったものを紹介したりとか、うんうん、あとはそのやっぱりガイドブックにあまり載ってないような地元の面白い場所とか、はい、気に入っている場所とか、うんうんうんまあ、そういったところを、うん、あの漫画ともともと文章を書くのがすごい好きなので、はい、文章と、うん、あと写真もちょっと好きなので、うん、そういうのも合わせて、うんうん、紹介するようなコンテンツを、うんうんうん、今やってるような漫画と合わせてやっていければと思います。
いいですね。
なんかね、そこは私もちょっと共感するところがあって、うん、このポッドキャストをやってるのも、やっぱりその、うん、まあ、もちろんニューヨークに住んでる方もですし、うんうん、例えば日本に住んでいる、うんうん、こうニューヨークが好きな人とか、うんうんうん、まあ、もちろん行ったことある人でも、はい、あ、なんかこう、いろいろわかるじゃないですか、もし行ったことがある人。うんうんうん、そういうふうになんかこう、そういう好きな人が集える場所があるといいなとか、うんうん、もちろんやっぱニューヨークに住んでる方だと、うん、いろんな情報の共有であったりとか、うん、私も教えてもらえることもありますし、そういうのがなんかこうできたらいいなっていうのがあって、うんうん、まあ、このポッドキャスト始めたのはね、なんかそういうきっかけがあったんですけど、うん、
素晴らしいと思います。
ありがとうございます、うんうん、であとやっぱりそのなんて言うんだろう、自分が海外に住んでてやっぱりふと急に寂しくなったりとかすることって、多分海外に、まあ、海外じゃなくてもねあると思うんですけど、もちろん
ありますよね。
なんかこうそういうのってすごく今まで感じたことなかったというか、日本にいると。でもそういうのって多分あると思うんですよね、やっぱり日本人の人とかでも、まあ、もちろん日本人じゃなくても異国に住んでいる人たちでそういうまあ、孤独感であったりとか、ちょっとそれさっきに言った焦りだったりとか、そういうのってね、やっぱりあるから、そういうのをなんかこう、やっぱり一人でそこでなんか戦っていくってちょっとやっぱ大変だから、気軽にこうやって会える仲間がいたりとか、まあ女性特有かもしれないですけど、わーってこうなんか言えば、ちょっとスッキリしたりするじゃないですか。
そうですね、そうですね。
そう、そういうなんかこう、気軽に話せる場がなんかこう、作れたらいいなっていうのが、なんかそういう目的だったんですよね。で、プラスニューヨークが好きみたいな感じだと、なんかこう、そういう情報発信の場ができたらいいなって思ってるんで、
めちゃくちゃポジティブで、
うん、ね、
素敵ですね。
そう、そういうのがね、あるといろいろわーってこうエネルギーをもらえるというか、
そ
うですよね、他にやってる方がねやっぱいらっしゃるじゃないですか、
うん、
たくさん、
うんうん、
そういうのはね、すごいあの応援したくなるんで、私見守ってますね、ずっと。
はい、ありがとうございます。嬉しい、うん、嬉しいな。
いや、嬉しいです、私も、うん、そう、 そういうね、なんかやっぱり、まあ、異国とか、ニューヨークで暮らしていくっていう、うんうん、まあ、この街ってやっぱりちょっと独特じゃないですか。
そうですね。う
ん、そういう、なんか、ここで暮らしていくっていうことを、うん、なんかこう思うこととかがありますか？
思うことはですね、すごい物価も高いし、正直。はい、物価もすごい高いし、うん、土地もすごい、高いですし、うん、日本ほど整備されてないから不便も多いじゃないですか、はい、うん、多いけど、なんかやっぱりその私の周りだけ見ても、はい、何か自分でやりたいことがあって、うん、でもそれだけじゃ生活していけないから、うん、サイドで何かやってるっていう人が結構多くて、
うんうん、
でそれが私の年代だけじゃなくって、はい、まあ、やっぱ結構上の方でもそういう人が普通にいたりとか、うん、でその社会がそれに対してあまりなんていうんですかね、どうなのそれってみたいな風な姿勢じゃなくって、
はい、
なんかそれが受け入れられる感じっていうのが街全体にあるような感じがすごくあるんですね、うんうん、だから、まあ、なんか要はもう夢を追うことを許される風潮っていうか、
うん
うん、なので成功するのも難しいとは思うんですけど、
はい、
機会とかもね、本当にいろんな面白い機会が本当にすぐに舞い込んできて、うん、あれが やりたいなってこうパッて言うと、うん、その辺にフォトグラファーとかデザイナーとかもいっぱいいるから、うん、パーティーの普通におしゃべりしてるところでなんか今度さ一緒になんかシールとか作らないとか言ったら、やるやるみたいな感じになってそっから実はすごくいいものができるみたいなことが結構あったりするんですね、うんなのでまあ東京とかでも社交性のある人だったらそういうのザラにあると思うんですけど、うん、私は東京行った時全然そういうことなかったんで、なんかそういうのは本当この街特有のものだと思いますし、そういうのは本当にすごい好きですね、
なんかどこに何があるかわからないっていう感じですよね。なんか可能性がすごくあるんでしょうね、
あると思いますね。そう、なんかそういう感じで、なんか別に仕事じゃなくても友達になることとかも結構多いですし、なんかその外で漫画描いたりすること結構あるんですけど、まあ、それでなんか、なんか何描いてんのみたいな感じで話しかけられて、そっからお友達になったりとか、
楽しそう。
そういうのが結構あったので、
今までも。
そうですね。
すごい。なんかいいですよね。そうやって気軽に声をかけてくれたりとか。
そうです
ね。なんかね、そういう街の雰囲気もすごい好きです。
そうですね。なんか、日本も日本で大好きなんですけどね。そうそう。なんか、日本はやっぱすごい秩序が保たれてて、清潔で、すごく便利で、でもやっぱり、その、秩序を守らないといけないっていう意識が結構強いから、なんか自分は絶対に馴染めないっていう意識がいつまでもあって、
はみ出ちゃうんですよ、なんかこう。
そうなんだよね。
はみ出ちゃうとね、厳しいんでね。
なんだろうな、なんでですかね。すごくね、やっぱ大変だったっていうかね。難しいなって思うところがあったんですけど、よくも悪くもみんなやっぱ自分のことしか考えてないから、やっぱニューヨークとかは。だから、今こういう風なことしてんだよねって言って、いいじゃんみたいな。イェーイみたいな。いいじゃん、クールみたいな。それで。
わかります、わかります、なんかね、もう。
そう、そっか、みたいな。なんか日本だったら、あれな。って言われて、大丈夫かよ、どうぞ、みたいな感じの肩書きだと思うんですけど、結構。32でフリーターで自称漫画家っていうのは。まあ、でも、そうですね。まあ、麻痺しているといえばしているだけなんですけど、すごく、まあでも、ありがたい環境ではある。
いや、なんかやっぱりそういう人を、例えばその、見た目だけでジャッジしないとか、そういう、まあ、肩書きだけでとか、年齢とか、そういうのは、すごいやっぱり、ニューヨークのいいとこだなと思いますよね。
そうですね。
なんかこう、その年でそんなことやってんのとか、もう絶対言われないじゃないですか。
言われないですね。言われない言われない。
だし、特にその夢があるとかいうことを、ものすごいみんなこう、押してくれるじゃないですか。
そうですね。
もう素晴らしいって言って、あの感じはね、なんかもう、いつもなんかこう勇気をもらえますよね。
本当に。
なんか私間違ってなかったなってなんか
なんかでもね、街全体にそういう空気は流れてますよね、本当不思議な大都会なんだけど、みんながアメリカ中から目指してくるのがわかる気がする。
そうですよね、あ、だからみんなニューヨークに来るんだって思いますよね。
夢抱いてやっぱ来ちゃうよね、と思って。
そうなんですよ、ね、なんかだからやっぱりニューヨークと街が大好きです。
そうですね、私もそうです。
ね、
はい、
なんかね、私ね、山本さんに、その前もね、なんかメッセージしてみようかなって思ったことあったんですよ、実は。でも、いや、まさか受けてくれないだろうなとか思って、やめとこやめとこみたいな感じで思ってたんですけど、この間ね、少し前に、ウィリアムズバーグの会をやったんですよ。で、そのなんかいろいろ紹介したりとか、でも私がね、実はそんなに詳しくないんですよ。
ああ、そうなんですね。
あんまりこう、ウィリアムズバーグにそんなにこうアクセスがいいところに住んでなかったので、あんまり知らなくって、まあ聞いていくって感じでその時はやったんですけど、でもなんかその後に多分インスタを見てて、少し前にウィリアムズバーグの街のことを書かれてたじゃないですか。で、 あ、なんか山本さんだったら多分詳しいんだろうなーってなんか思って、
うんうん、
え、やっぱ連絡してみようかなみたいなって思ったんで、なんかね、せっかくだったら、
はい、
なんかウィリアムズバーグの街の魅力をちょっと教えてほしいなと思うんですよ。
ウィリアムズバーグの魅力ですか？
うん、
魅力はですね、うん、治安がいいことですね、うんうんうん、治安がいいのが一番で、うん、ブルックリン の、 そのヒップスターカルチャーっていうのがありまして、
はい、
ヒップスターっていうのがその要はおしゃれで気取った若者みたいな、
うんうんうん、
まあ、それのスラムみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、そういうヒップスター文化の発祥の地なのか、まあ、発祥なのか、
うん、
ウィリアムズバーグに住んでるっていうと、なんか、ああヒップスターなんだみたいな、なんかかっこ笑いみたいな、ちょっとバカにしたニュアンスみたいな、
本当ですか、
そういう感じの、うん、ちょっとその自虐的にもなる場所みたいな、
うんうんうん、
なんか本当に究極のお金持ちみたいな人もいますし、はい、川沿いとか、
はい、
すっごいでかいコンドミニアムとかいっぱいあって、
綺麗ですもんね、あの辺
すっごい綺麗ですよね、うん、あのね、そう、まあ、うちは本当ボロボロのベトナム人がやってるアパートに住んでるんですけど、
まあ、みんな同じようなもんですからね
そう、まあ、大家さんめっちゃ優しいし大好きなんですけど、
うんうんうん、
そうだからそういうヒップスター文化を体験ってとおかしいけど、うんうん、なんか見たいってなったら、まあ、とりあえずベッドフォードアベニューとか歩いてみれば、
うんうん、
あーこれがって感じの人がめっちゃいるし、
うんうん、
めっちゃいるし、
いや、あの辺やっぱりね、歩いてると全然ちょっと街の感じが他の街と違うんですよね、うん、
ちょっとね、うん、違いますね、あのね、私ジェファソンアベニューあたり、あの、うん、ブシュウィックに行った方なんですけど、
はい、
この辺も結構好きで、
うんうん、
たまに来るんですけど、うん、なんかね、この辺の若者たちは、うん、なんかね、すごい奇抜系が多くて、
あー、そうなんですね。
そう、なんかドラッグクイーン風の人とか、
はいはいはいはい、
ドパンクの人とか、うんうんうんうん、もう髪めっちゃブルーの人とか、
うんうんうん
う
ん、
そういうなんかもう激しめなおしゃれの人とかは、うんうん、結構ブッシュウィックとかに集まるイメージで、
うんうんうん、
まあ、
うん、
ナイトクラブとかが結構多いからっていうのはあるかもしれないんですけど、
はい、ね、
でもなんかウィリアムズバーグはなんかもっとこう、うん、本当にムカつく感じのレストランとかすごい多くて気取っちゃってるような、
うんうん、
だからなんかもうみんななんかちょっとおすましっていうんですかね、
うんうんうん、
そういう感じの人とかも結構多くて、
うんうん、
でも本当にあの可愛いお店とかもいっぱいあるし、うん、お買い物とかしたい人にはすごくいいところだと思います
ね。そうですよね、うん、やっぱりこうなんか日本からみんなが来たいっていうのはなんか分かるような感じですよね、
うん、そう、うん、でもなんかその五番街とかに比べたら、うん、あそこまでなんかきらびやかじゃなくて、うん、もうちょい親しみやすいっていうんですかね、
うんうん、
商店街感があるっていうか、うんうん、そうだから本当なんか雑貨とか服とか好きな人は本当に一回遊びに来ると楽しいと思う。
そうですよね、うん、確かに、うん、若い人多いですしね、結構ね、
そうですね、
うんうん、なんか好きなお店とか、はい、お気に入りのスポットとかありますか？
店はですね、本当いろいろ行くんですけど、
ね、まあ、そうですよね、多分ね、
うん、なんどこが好きかな、あ、ね、うん、あのすごいあのめっちゃ素敵なって感じでもないんですけど、うん、ザ・ウエストっていうお店がメトロポリタンアベニュー沿いかな、あ、違うかな、うん、メトロポリタンだったか忘れちゃったんですけど、うんうん、そこの通り沿いにあって、
うん、
そこはお庭もあって、
うん、
あのドリンク種類がいっぱいあって、
カフェですか？
カフェなんだけど、うん、
レストラン
カフェバーみたいな、
あ、なるほど、
はい、で、うんうん、結構ね、
うん、
便利なんでそこはよく映画見に行ったりとか、
へ、
あとはね、友達が来てドヤ顔したいときは、
うんうん、
フリーホールドっていう、それもなんかカフェレストランみたいな、
うんうんうん、
があって、そこはね、本当どうですか、これがブルックリンでしょみたいな、なんかそういう、
ドヤ顔できるん
だ、そうそうそうそうそうそうそうそうどうですかこの天井の高さみたいな、
ちょっと行ってみよう、
フリーホールド、そこ ご飯も美味しいし。
あ、そうなんですね。うん、
結構おすすめです、
ね。私もドヤ顔するかもしれない。
日本から来た友達連れてったらめっちゃ喜ぶんですよ、そこ。
あ、そうなんですね。
みたいな。へー。おしゃれみたいな、そういう。
へー。行ってみよう。ちょっと調べてみます、後で。
自分がすごいわけじゃないんだけど、うんうん、ドヤ顔ができ
る。なるほど。
どこだったっけな、あとね、もう一個言ってもいいです
か。うんうんうんうん。
この前行ったところはね、すごい美味しくって、
うんうん、
メドースイートっていうところかな、うん、メドースイートっていうところ、レストランなんですけど、うん、これはブロードウェイ沿いにあって、うん、ちょっとね、メインの通りから離れちゃうんですけど、
はい、
すっごい美味しい。アメリカンだと思うんですけど、
なんかバーガーがあったり、うん、そんな感じのアメリカンっぽい感じです
か。なんかね、バーガーとはまた違うんだけどね、
うんうんうん、
すごい美味しくって、うん、あのインテリアとかもすごい素敵で、
うん、
そう、ここはねデートなんかすごくいいと思います。
おー、ちょっとチェックチェックですね、それね。
そうで、その向かいに、うん、ベイビーズオーライトっていうなんかバーがあるんですけど、
はい、
ここね、私まだ行ったことないんだけど、うん、ここは結構、あ、でも今閉まってるのかな、なんかユニークなライブとか結構やってるところで。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、結構ね、名前を聞く有名なところだった。
あ、そうなんですね。
そう、閉まっちゃったかもしれない。まあでも、うんうんうんうん、あのいろんな面白いバーがたくさんある。
ねえ、そう、夜も結構いっぱいあるじゃないですか。そういうバーだったり、まあ、クラブとかもね、ありますし。
ありますね。
結構音楽とかもね、結構あの辺、うん、なんか密接だなってすごい思うんですよね。
そうですね、うん、確かに。
そう、あとね、もう一つ私なんか、
はい、
一回漫画だったの、漫画じゃないかな、ストーリーであげられてたのかな、うん、なんか、
うん、
お風呂のバス、うん、なんとかっていう。
あ、バスハウス。
あ、そうです、そうです。なんかあれがすごい気になって、私調べたんですよ。うんうん、なんかでも結構いい感じのとこなんじゃないここみたいな。
いい感じのところ。って思
って、ですよね、うんうん。あそこもすごい気になってたんですよ、私。
あれはね、めっちゃいいです。
そうなんだ。
めっちゃいい。めっちゃいいけど、うん、50ドルなんですよ、1回が。1回50ドルで、2、3時間ぐらいいられるのかな。
あ、なるほど。
そう、時間決まってて、うんうんうん、日本の銭湯を想像していくと全然違うんですけど。そう、でも、お風呂、大きいお風呂が好きな人とかは、
うん、いいですよね、お風呂ね、本当に。
うん、本当に。本当お風呂入りたい。
ね、そうなんですよ。お風呂入りたいですよね。
お風呂入りたい。そう、なんかね、バスハウスは追加で、うん、何百ドルか払うと、うん、あのマッサージとかも受けられてみたいな。
結構あのなんかもうラグジュアリーな感じのね、あれですね。
だから、うん、私たちはもうなんかお風呂入りたいみたいな感じで行って、うんうんうん、なんか行ったらもう本当女子会みたいな。
へー。
そうで、この後マッサージ行こうみたいな、そういう、うんうんうん、なんかキャーって感じの人とか、
あ
と、ね、カップルで、うん、すっごいロマンチックな感じで入ってる人とか、はは、うん、
なるほど、
そういうおしゃれなスポットですね。
男女一緒に入れるんですか、じゃあ。
うん、男女一緒で、
OK。なるほど、水着。
そう、水着着て入って、でもなんかガウンとかも貸してもらって、うん、で、ご飯とかバーも隣にあるから、うん、そこでリラックスして、上がってビール。
あ、いいですね。いいですね。やりたい、やりたい。
やってください。
ぜひぜひ。
そう、
それは、ちょっと行きたいです、本当あれは。
たまのご褒美にね、
うんうんうん、
あの毎週とかはちょっと50ドルなん
で。ですよね。
厳しいと思いますけど。
たまにね、なんか行くのはね、絶対。
四半期に1回とかだったらいいかな。
いいですね。いいですね。
そうそうそうそう、うん。はい。
なるほど、ありがとうございます。
はい、とんでもないです。
そう、なんかね、ほんといろいろね、たくさんね、聞いてみたいことも多分、後で、あ、あれ言えばよかったとかあると思うんですよ。
また呼んでください。
いや、もうぜひぜひありがとうございます。
ぜひぜひぜひ。
そうやって言っていただいて。
あ、もう全然。
だしね、でもね、まあ今日もう、こんな感じでね、今日は締めようかなと思うんですけど、
はい、
あの本当に今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。お会いできて嬉しか
った。
い
や、こちらこそです。もう感激です。
はい。ずっとお互いを褒め続け
て、そう、そうなんですよ、
もう今日。戦いながら結構キモい感じになってきてるかもしれない。やめようか。やめようか、
そう。そんな感じでね、はい、今回は終わらせてもらおうと思います。はい。はい、もしよかったらまたお会いしましょう。
はい。
あの、ま、ぜひぜひ。一緒になんかね、できたら嬉しいなと思います。
コラボしてなんかできたら嬉しいです。
はい。ぜひぜひ。
はい。やりましょう。
はい。ということで、今回は、終わります。
はい。
ね、ぜひもう例えばね、山本さんのことを知ってる方もすごく多いので、まあ、わざわざね私が紹介するほどでもないとは思うんですけど、一応ね、あの山本さんが描いている漫画を、あのもしねまだ見たことないって方がいらっしゃったら、もうぜひぜひ読んでいただきたいので、あのインスタグラムを紹介させていただいても大丈夫ですか？
はい、お願いします。
はい、山本 in NYC ですね。
はい。
もうあのスペルで言おうとすると間違えるから言いません。
はい。
でもあの
山本 in NYC。
そうです。
はい。
あのすぐ出てくると思いますので、こちらでねぜひぜひ楽しい時間、漫画時間を過ごせるので、ぜひぜひ見てみてください。
ます。はい。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
仕事ください。
あ、本当ですね。なんかそういうね、なんかあったらいいですよね。
仕事欲しいですね。仕事ください。
そんな感じです。
はい。
はい。ということで、終わります。
ありがとうございました。
それでは、私たちに話してほしいトピックや質問など、感想などなどありましたら、ny.yorimichi@gmail.com までご連絡ください。あとは、ニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。こちらも ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークの街の様子だったり、ほぼ毎日ぐらいストーリーで何かね、ニューヨークの街の様子をアップしてます。あとはエピソードの中で話したこととかを、これですよみたいなのを結構あげたりとかもしていますので、よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。こちらはね、こう緩くしか更新してないんですけど、あのニューヨークの私の日常を時々アップしてます。こちらのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。それでは、大丈夫ですか？
大丈夫です。
私から大丈夫ですか？
ありがとうございました。
ありがとうございました、山本さん。
はい。
それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ！
さよなら。
さよなら。